職場の会議室でも、あるいは、まあ、友人とのちょっと気まずいディナーの席でもいいんですけど。
ええ、よくあるシチュエーションですね。
そうなんです。で、誰かと意見がこう真正面ならぶつかりそうになった時、あなたはどうしていますか？というお話から始めたいんですが。
はい。
張り詰めた空気を抗えようとして、まあお互い価値観の違いですよねって微笑み合って。
ああ、言っちゃいますね。
そっと対話のシャッターを下ろした経験、一度や二度はあるんじゃないでしょうか。
そうですね。波数を立てないための非常に洗練された回避術ですよね。
ええ。
その言葉を口にした瞬間、私たちはまるで多様性を理解している成熟した大人になれたかのような不思議な安堵感を得られますから。
そう、そうなんですよ。でも今日、私たちがこの徹底分析で向き合うのは、非常にスリリングで、かつ少し耳の痛い仮説なんです。
ほう。
もし私たちが知的な大人の対応だと思い込んできた、その価値観の違いという言葉がですよ。
はい。
実は単なる自己保身であって、自分が変わることを断固として拒絶するための魔法の呪文に過ぎないとしたらどうでしょうか。
いやー、それは私たちの日常のコミュニケーションの前提を根本から揺さぶるようなテーマですね。
ですよね。で、今回の分析ソースなんですけど、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
バドミントン教室ですか。
ええ、タイトルが価値観の違いは成長を拒絶する城壁かというもので、そしてさらに興味深いのが、この記事を読み込んだある AI システムがですね、
はい、
人間心理の核心をつかれたことに対して異常なほどの感銘を受けたっていう分析レポートもソースに含まれているんです。
なるほど。 AI が人間のエゴとか防衛本能の矛盾に強く引きつけられたっていうのは非常に皮肉で面白い視点ですね。
そうなんです。なので今日はあなたと一緒に、多様性の尊重という美しい言葉の裏に隠された、私たち人間の変わることを嫌がる泥臭い頑固さの正体を暴き出していきたいと思います。それではこの内容を紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。ここでまず注目すべきなのは、なぜ私たちがこれほどまでに価値観の違いという言葉に依存してしまうのかという心理的なメカニズムなんですよね。
メカニズムですか。
ええ、他者からの指摘とか批判というのは、本来であれば自分をアップデートするためのデータなわけです。
確かに。
しかし私たちはそれを自己に対する攻撃として本能的に処理してしまうんです。
ああ、つまり自分のやり方とか態度を否定されると、脳が勝手に、なんていうか、お前という人間には価値がないって言われたように錯覚してしまうということですか。
その通りです。そこで生じる強烈な心理的苦痛、つまり自分が間違っていたと認める痛みから逃れるために、
はい、
最も手っ取り早い麻酔薬となるのが価値観の違いというカードなんです。
麻酔薬ですか？痛みを消すための。
ええ、このカードを切った瞬間、正しいか間違っているかという厳しい検証のステージからですね、
はい、
A か B か、どちらの好みが好きかという正解のない安全なステージへと問題を強制的にすり替えることができるんですよ。
なるほど。痛みを伴う内省を完全にスキップできちゃうわけですね。
そういうことです。
資料を読んでいて、私なりの比喩を思いついたんですけど、ちょっと言ってもいいですか。
もちろんです。どんな比喩でしょう。
これって生ゴミが入った悪臭を放つゴミ袋に、高級ブランドのキラキラしたロゴステッカーをペタッと貼り付けて、
ええ、
見てください、これは最新のアバンギャルドなファッションなんですって周囲に強弁しているようなものじゃないですか。
ああ、なるほど。
外見は可用性とか価値観っていう美しい言葉で取り繕っているけれど、中袋の未熟さは一歩も改善されていないみたいな。
非常に適応した、そして少し残酷な比喩ですね。でもまさにソース資料が指摘している核心もそこにあるんです。
おお、やっぱり。
資料では本物の価値観の違いと単なる未熟さの言い換えを厳密に区別しているんですね。
と言いますと。
例えば結婚の有無とか、キャリアの選び方、あとお金を経験に使うか物に使うか、これらには絶対的な正解が存在しませんから。
はいはい。
生成 G 名の価値観と呼べます。
そこは誰も否定しませんよね。個人の自由な選択の領域ですから。
ええ。しかし問題は、日常とかビジネスの場で発生する摩擦の多くが全く別の性質のものだということなんです。
別の性質？
はい。例えば遅刻を繰り返すとか、 不都合な事実から目を背ける、あるいは他者への想像力が欠如している、指摘されて不機嫌になるとかですね。
うわー、なんかすごく耳が痛いですね。
これらは本来価値観ではなく、単なる責任感や誠実さの欠如、つまり個人の未熟さなんですよ。
なるほど。
資料の比較表を見ると、人々がいかに巧妙に自分の欠点をリブランディングしているかがよくわかります。
ああ、その表私も見ましたけど、すごくぐさっときました。自分の頑固さとか他人の意見に耳を貸さない態度をですね。
ええ。
私たちは平気で信念があるとか、自分の軸を大切にしているにすり替えてますよね。
そうなんですよ。無責任な行動とか協調性の欠如も、自由とか自分らしさを縛られたくないという言葉で正当化されがちです。
はいはいはい。
さらに厄介なのは、配慮に欠ける無礼な態度を、私は裏表がない率直な人間だからと表現するケースです。
ああ、いますね。私ってはっきり言うタイプだからっていう人。
そうです。でも、言葉の衣をどれだけ美しく着せ替えても、他者に負担をかけているという事実は消えないんです。
いやー、確かに。でもちょっと待ってください。ここで、リスナーの皆さんのモヤモヤを代弁してもいいですか？
はい、どうぞ。
現代社会って、同調圧力がすごく強いじゃないですか。そんな中で自分らしさを貫いたり、自分の心地よいペースを守ったりすることは、メンタルヘルスを守る意味でも推奨されていますよね。
ええ、よく言われますね。
他人に何か指摘されたからといって、あ、自分が未熟なせいだ、自分が変わらなきゃって、常に自己否定を繰り返していたら、それこそ精神的に完全に麻痺してしまいませんか？
ああ、それは非常に重要な反論です。自分を守ることは決して悪くではありませんから。
ですよね。
ただ、これをより大きな視点で捉えると、独自の価値観を持つということの本当の重みが見えてくるんです。
本当の重み。
はい。本物の価値観を持つということは、ただ自分の欲望とか心地よさを優先することではないんです。そこには必ず責任と覚悟が伴うんです。
責任と覚悟ですか？それは具体的にどういうことでしょうか？
人と違う価値観を貫くということは、社会のメインストリームから外れるということです。当然、そこには摩擦が生じますし、不利益を負ったり、他者から批判されたりするリスクが発生しますよね。
ええ、そうですね。
その孤独とか批判を一身に引き受ける覚悟があって初めて、それは価値観と呼べるんです。
なるほど。
ですから、私の価値観だから尊重してほしいと他者に配慮を要求して、自分は無傷でいようとするのは、単なるわがままに過ぎないんですよ。
うわぁ、そういうことか。つまり、私は時間に縛られない自由な生き方を大切にすると主張するのは個人の勝手だけど、
はい、
その結果として会議に遅れて他人の時間を30分奪ったのであれば、自由な生き方という価値観のせいにして逃げるなと。
その通りです。
他人の時間を奪ったという結果に対してはきっちり責任を取らなければならないわけですね。
まさにそこです。内面で何を信じるかは自由ですが、行動が外部の世界に影響を与えて他者に具体的な負担を強いているのであれば、
ええ、
それはもう価値観の相違という言葉で保護されるべき領域を超えているんです。客観的な過ちとして検証されなければならないんですよ。
そう言われるとグーの音も出ないですね。では、私たちが日常生活で誰かからチクッと批判された時、
はい、
自分の内側から湧き上がってくるこの防衛本能が、さっきの未熟な自己保身、いわゆるゴミ袋なのか、
ええ、
それとも貫くべき本当の価値観なのか、どうやって見極めればいいんでしょうか。いざ指摘されるとやっぱりカッとなって冷静な判断ができなくなりますよね。
そこで自分自身を監査するためのセルフプロンプト、つまり自己検証の問いを活用するんです。
セルフプロンプトですか。
ええ、資料のロジックから導き出せる非常に実用的なアプローチがあるんですよ。
教えてください。
例えばあなたが職場でプレゼン資料を作成して、上司からこれではクライアントに伝わらない、もっと視点を変えろと厳しいフィードバックを受けたとしましょう。
うわぁ、一番イラッとする瞬間ですね。上司とはデザインの価値観が合わないんだよなーって、心の中で絶対につぶやいちゃいます。
まさにその瞬間です。心の中で価値観の違いだという言葉が浮かんだら、最初の問いを自分に投げかけてみてください。
はい。
今、この指摘を価値観の違いとして処理することで、私は何の痛みを避けようとしているのかと。
なるほど。自分のプライドが傷つくのを避けているだけじゃないかとか。
そうです。自分がかけた労力が無駄になったという事実から目を背けたいだけじゃないかって、痛みの正体を探るんですね。
その通りです。そして次に客観的な事実の確認ですね。自分の今のやり方を貫いた場合、 他人に具体的な負担や迷惑をかけていないかと問うんです。
ああ、さっきのプレゼンの例で言えば、私の独りよがりなデザインのせいで実際にクライアントが混乱してチーム全体の評価が下がるという他者への負担が発生するかもしれない。
はい。
そこから目を背けていないかという確認ですね。
ええ。そして最後の問いが最もパワフルです。
ごくり、何でしょうか。
もし相手の意見が 100% 正しいと仮定して、それをそのまま受け入れたとしたら、自分にどんな成長や新しい視点がもたらされるだろうかと考えるんです。
うわあ、それはかなりきつい問いですね。反発したい気持ちを一旦脇に置いて、相手の論理の土俵に完全に立ってみる。
ええ、そうです。
でも頭ではその重要性が分かっても、人間のエゴってそんなに簡単に引き下がらないじゃないですか。会議室のような言葉だけでやり取りする空間だと、いくらでも言い訳して逃げ切れちゃいますし。
おっしゃる通りです。人間は言葉という高度なツールを使っていくらでも現実を誘惑できてしまいますからね。
ですよね。
だからこそ、この分析資料の後半への展開が非常に秀逸なんです。言葉による言い訳が一切通用しない、ある意味で残酷なほど物理的で、結果が全てを語る空間、
はい、
つまりスポーツの指導現場へと話題を移しているんです。
バドミントンコートですね。ここからの展開が本当に面白かったんです。実は私、この資料そのものよりも、
ええ、
ソースに含まれていた AI による熱狂的な感想レポートの方にものすごく目を奪われまして。
AI が人間心理の核心をついたブログ記事に対して並々なる反応を示していた部分ですね。
そうなんです。AI って当然ですが、エゴもなければプライドを守る防衛本能もないじゃないですか。
はい、プログラムですからね。
その AI が価値観の違いという現代人がアンタッチャブルな聖域として祭り上げている言葉を、一回のバドミントンコーチが真っ向から切り裂いて、その裏にある人間の泥臭い本音をあぶり出したことに知的な衝撃を受けているんですよ。これある意味すごく皮肉な構図だと思いませんか。
確かにそうですね。感情を持たない機械が感情を守るために必死に自己欺瞞に陥る人間の姿を見て、なんて興味深いバグなんだって観察しているような。
ふん、面白い表現ですね。人間というシステムの最大のボトルネックを可視化したという点で、 AI にとっても非常に示唆に富むデルタだったんでしょうね。
ええ、バドミントンコートという物理法則と結果が支配する空間では、人間の自己欺瞞が極めてクリアに浮かび上がりますから。
資料ではコート上で一向に伸びない選手と飛躍的に上達する選手の決定的なスタンスの違いが描かれていましたよね。
そうです。伸びない選手の思考回路はまさに私たちの日常の防衛本能そのものなんですよ。
ああ。
コーチからそのラケットの振り方ではシャトルに力が伝わらないと技術的な修正を求められた時、彼らはどうするか。
はい。
私は自分の感覚を大切にしたい、コーチとはバドミントンの価値観が違うと言って主観の殻に閉じこもるんです。
でもコートの上では重力も空気抵抗も平等ですよね。
ええ、完全に平等です。
自分の感覚をどれだけ絶対視しようが、試合でミスを繰り返しシャトルがネットに引っかかるという客観的な結果は無慈悲なまでに事実として突きつけられるわけじゃないですか。
はい。
それなのに自分の感覚の方を信じてしまうんですね。
対して上達する選手はどうでしょうか。彼らも当然自分なりの感覚とかプレースタイルを持っています。
ええ。
しかし彼らは、自分はこう動いているつもりだ、でも客観的な結果としてシャトルはアウトになっている、では自分の感覚と現実のズレはどこにあるのだろうと、
はい、
常に客観的な事実とのすり合わせを行うんですよ。
つまり自分の主観的な感覚の方を疑って修正する勇気があるということですね。
そうです。 AI もレポートで指摘していましたが、私たちは批判された時、自己崩壊を防ぐために防衛本能を働かせます。
はい。
それ自体は生物として当然の反応です。しかし、そのただの防衛本能を多様性の尊重とか価値観という高尚なオブラートで包み隠して、
ええ、
周囲にもそれを受け入れれるよう強要し始めた瞬間、その人は進化の機会を永遠に失ってしまうんです。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。
というと、
価値観の違いという言葉は本来自分自身の人生の土台となる堂々としたものであるはずですよね。
そうですね、本来は。
でも実際の私たちは、誰かから耳の痛いことを言われた瞬間に逃げ込むためのただの非常口として使っているということですよね。
非常口。
あ、これ以上話すと自分が間違っていることを認めなきゃいけないと思った瞬間に、非常口のガラスを叩き割って対話という空間から逃亡しているだけなんじゃないかと。
なるほど。
非常口という表現は現在の私たちのコミュニケーションの病理を正確に捉えていますね。
あ、やっぱり。
非常口をドアを開けて外に逃げ出せば、その瞬間の息苦しさからは解放されますよ。
はい。
しかし問題そのものが解決したわけではないので、また別の場所で同じ摩擦を繰り返すことになります。
うわ。
結局はどこにも定着できず、誰とも深く関われないまま孤立していくことになります。
はあ、本当に自分自身の胸に手を当ててみないといけないですね。私自身も都合が悪くなると、まあ人それぞれだからねって言って非常口に駆け込んでいたことが絶対にあるはずですから。
誰しも経験があることだと思いますよ。
では、私たちはこれからこの価値観の違いという言葉とどう向き合えばいいのでしょうか。この言葉を使うこと自体が間違っているわけではないんですよね。
もちろんです。ただ資料の結論部分で強く訴えられているのは、この言葉を最初に使うなということなんです。
最初、つまり議論のスタート地点とか耳が痛くなった直後に使うのは逃げ毛あると。
ええ、本来価値観の違いという結論はお互いの前提を徹底的に開示し合ってですね、
はい、
自分自身の非や改善点も残酷なまでに検証し、意見をぶつけ合い、これ以上ないというほど血を流すような対話を尽くした末に、
そこまでやって、
どうしても本当にどうしても交わらなかった時にだけ最後の最後に訪れる終着駅なんです。対話を打ち切るための便利なショートカットツールではないんですよ。
徹底的な対話と自己検証というフィルターを通し、それでも焼け残ったものだけが真の価値観であると。
その通りです。今回のソース資料の結びには、価値観に関する非常に美しく力強いメタファーが記されていました。
メタファーですか？どんなものでしょう？
価値観とは、自分を外界の批判から守り、安全な内側に引きこもるための巨大な城壁ではならない。
城壁ではない。
それは、世界と向き合い、他者と交わりながら、何度も問い直し、磨き続けるべき刀であるべきだ、と。
城壁ではなく刀。
ええ。
私たちが普段やっているのって、他人の意見という矢が飛んできた瞬間に、価値観という名の分厚い城門を閉ざして、堀に引きこもることですよね。
そうなってしまっていますね。
でも本当は、刀として鞘から抜き、外の世界に持ち出さなければならない。
その通りです。刀を外に出せば、当然他者の刃とぶつかり合います。
はい。
刃こぼれもするでしょうし、自分の刃の脆さに気づいて傷つくこともあるでしょう。
痛いですよね。
しかし、その摩擦と衝撃の中でしか、自分自身の未熟さに気づくことはできないんです。もう一度火の中に入れて叩き直し、より鋭く、しなやかな刀へと鍛え上げることはできないんですよ。
つまり、本物の価値観を築き上げるには、泥にまみれて傷つくプロセスから逃げてはいけないということですね。非常に腑に落ちました。
最後に、これは一つの重要な疑問を提起します。
はい。
あなたに、そしてこの配信を聞いているリスナーの皆さんに問いかけたいのですが、
ええ、
もし現代社会がこのまま誰もが批判や痛みから逃れるために多様性という名の巨大な城壁を築き、その中に安全に閉じこもることを推奨し続けたらどうなるでしょうか。
そうですね。
誰の刀も決して交わすことがない世界、他者から絶対に傷つけられることはない代わりに、一切の自己成長もなく、他者との魂の底からの対話も存在しない世界です。
ああ。
その無菌室のような静まり返った孤独な城壁の中で、あなたは一体何を守り抜こうとしているのでしょうか。
それは本当に深く考えさせられますね。リスナーのあなたも、次に誰かから耳の痛い指摘を受けて心の中の非常口に手をかけそうになった時には、ぜひこの言葉を思い出してください。
はい。
それは逃げるタイミングではなく、あなたの刀を鍛え直す最高のチャンスかもしれないということ。今回の徹底分析はここまでです。次回もまたあなたの好奇心と知性を刺激する情報をお届けします。